宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第149回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、6月もあと2週間で終わりますね。2015年も半分が過ぎるということになります。どういうことでしょうか？おかしい、半分なんてそんなはずはないと毎年思っているうちに、だいたい秋の公演が来て、あーとか思ってるうちに年末になって1年が終わるんですね。毎年同じことを繰り返していますね。いやー、しかし雨がひどい。梅雨だから仕方ないのかもしれないけどさ、今日もさ、すっごい昼間さ、雨が降っててさ、そんでさ、川がね、なんて言うんだろう、もうね、蛇行してるっていうかね、表面がね、ぶわーっとまっすぐ流れてるんじゃなくて、なんか X 攻撃みたいになってて、すごいことになっておりました。なんかね、子猫たちがね、ボンボンボンってすごい大騒ぎして飛んでる時みたいな、そんな流れになっておりましたよ。さてさて、今週の一冊というわけで、今週は押井守作東京を、これはですね、1994年に文庫上下巻で発売されたのがあったんですけれども、それが加筆修正した改訂版ということで、ハードカバーで出ておりましたので、読ませていただきました。どこが加筆修正したかは、あの文庫は実家にあって見比べられなかったのでよくわからなかったんですけれどもね。そっか、20年も前だったのか。ストーリーはですね、まあ東京でですね、うわびっくり、戦争になっちゃったよみたいなお話なんですけれども、前回と違うのはね、あのね、地名を読んでね、街を思い浮かべることができること、うん、なんていうかね、あのリアリティの差は変わったなぁと思います。いや、変わったのは、あの別に世の中でも何でもなくって、単にあの東京という街をよく知った宮永ですけど。あ、ちなみにね、一番最初のパトレイバーってね、こととい通りをね、あのね、走ってくのね、あの盗まれたレイバーが、イングラムが、それをね、あのね、初めてことととい通りに行った時に、あー、これがイングラムがさらわれていった道かと思って一人盛り上がったのでありました。これって聖地巡礼？というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。たまには褒めて伸ばすことも必要です。舞舞はなんて言われたら嬉しいですか、とのことです。ありがとうございます。なんか褒められるのかな、何を褒められるんだろう。いやー、そうですね、なんて言われたら嬉しいですか、褒め言葉としてですかね。褒められるの、褒められるの、甘やかされるのは割と好きですね。うんうん、あのね、厳しくされるのが嫌いというか、なんだろう、あのね、別に厳しくてもいいんだけれども、諭されるのは平気なんだけど、 大きい声とかが苦手ですね。だからね、スポーツのコーチっていうの、うん、コーチ職の人、コーチ職、うん、あの全般的に苦手です。特にさ、あのさ、格闘技の セコンドだっけとかにつくような人、あの多分劇を飛ばすとかそういうことだよね。うん、あのね、あの劇を飛ばしているのがすごい苦手です。だってさ、なんであんなにさ、こう叫ぶ必要あんの、なんでそんな、なんかこう罵る的なぐらいな勢いで言わなきゃいけないのっていうか、まあ、多分さ、周りがわーとかなってるんだから、それより大きい声で言わなきゃいけないとああなっちゃうのかもしれないけれども、なんだろうね、あれが苦手ですね。だから以前あの企画で、うん、あの総合格闘技の練習に行った時も、あの練習は別に嫌いじゃないというか、まあそれはそれで、あの体的には大変なこともあるけれども、やること自体は嫌いじゃなかったんだけれども、実際に出稽古みたいに行くと、なんかずっとそこの人が、うん、その人は普段教わってる人と違う人だったから余計にかもしれないけれども、すごいね、わーって言われるのがね、苦手でしたね。というわけで、うん、言われたら嬉しいというよりは、あの静かに話してもらう方が好きですね。あとはですね、褒められるというよりは褒めなくてもいいので、ちょっとこう宮永はどっちかっていうとですね、うーんってなってる時に、うんうん、いいんじゃないみたいに言われると、懐きますね、喜びますね。そんな感じですかね。いやー、なんかものすごい唐突な、お手紙、うん、話題だったので、これは何について話せばいいんだろうって感じだったんですけども、褒めて伸ばす、そうだね。あとはあの、うんうん、よくできました、終わった頃に、はい、よくできましたとか、なんかそういう風にすごい単純にあの認められるのは嬉しいかもしれないですね。うん、ってな感じでございます。はい、というわけで今週お届けするのはこのコーナー、宮永舞華道家への道。はい、なんと2週続けて華道家への道でございます。といってもちょっと番外編ですけどね。今回はですね、あの鶴見というところにございます総持寺というお寺に行ってまいりました。はい、これお散歩小道じゃないんですよ、合ってますよ、生け花で合ってるんですよ。はい、これはですね、なんでかっていうと、この総持寺というのはですね、曹洞宗のお寺なんですけれども、本山なんですけれども、こちらにですねお花を生けさせていただいているのがうちの流派の、あの先生方であって、でうちの流派の研究会の会場としてもお貸しいただいてるんですね。なので今回メインは精進料理を食べるなのですが、まあ、総持寺の特別拝観と精進料理を食べるということでですね、お花のあの、なんて言うんだろうな、サークルとは違うな、そうだな、生徒会、うん、生徒会も違うな、なんて言ったらいいんだろう、あの流派の会とはまた別に、その中の門弟のさらに上の方の、あの地位にある方々で作っている、だから本当にもうしっかり先生としてもやっていける方々の中でも特に上の方々で作っているつぼみ会っていう会があるんだけれども、そこのね遠足がですね総持寺だったんですよ。それでなんかね、あの宮永たちも行っていいよって声をかけていただいたので、くっついて行ってまいりました。いや、総持寺ってね、昔からね、あのね、有名ですよね。昔だとっていうか、まあ、あの、本山としても有名かもしれないけど、一番有名なのあれかな。石原裕次郎さんのお墓があるっていうことで有名なのかな。うん、そういうお寺さんです。なんか、もともとはね、本山は、なんだっけ、石川県の、方にあったんだって、能登半島の方にあったんだって。でもそっちで明治ぐらいに焼けちゃって、で建て替える時にどうしようかな、じゃあどうせだったら まあ、日本の中心地がね、東京に移ったとこだったじゃないですか。江戸からね、あの江戸時代になって東京の方で、まあでもその時もまだ京の都だったけどさ、明治とかになってさ、うん、あの本当に東京が中心になったので、東京の近くで布教しようと思ったらしく、うん、移ったらしいですよって案内してくれてたお坊さんが言ってました。そうなんですよ、今回のその総持寺のツアーは、特別拝観はですね、修行僧の方が説明しながら回ってくださるというツアーだったんですよ。これね、お願いするとね、あの一般の方でも全然やってもらえるんですけれども、あの30人ぐらいでゾロゾロと本当に遠足で行ってまいりました。いやね、いろいろね見せていただいたんだけど、百間廊下っていうのを最初見せていただいて、その辺ってね、普段ほとんど入ったことがないところなんですね。うん、あの檀家さんだったりとか法要できた方は入れるとこなんだけど、一般的にはあんまり入れない場所が、あの最初の方は見せていただけました。ちなみに100軒ってね、あのね、1軒がね約 1.8メートル、だから180メートルある廊下なんだけど、うん、なんか今は増築の関係とかで170弱ぐらいしかないんですよとか言って、うん、それも面白かったし、その廊下、そこだけじゃないんだけど、廊下をね全部ね1日2回ね雑巾がけしてる。このお掃除をね、サムっていうらしいんだけどね、修行の一環としてね、何十人もいるねお坊さんたちがね、みんなでね一斉のでね、あの何、雑巾掛けレースじゃないんだけど、本当にね雑巾掛けしてるので、たまたまその時間にぶつかったんだけど、後ろから雑巾掛けやってくるんで、あの気をつけて左側に寄っててくださいね、右半分に行くとあの雑巾掛けが来るんで危ないですよって。雑巾掛けが来るんで危ないってどんな状況だよって思ったら、本当に雑巾掛けが迫ってくるので、いやーこれはすごいなーと思ったりしました。うん、そのサム掃除がね修行らしいんだけど、そういう修行っていうのはあの時間で決められてて、ご飯を食べる時間だよとか、掃除の時間だよとか、そういうお知らせをするのがね、なんとお坊様たちは時計を持ってないらしくって、うん、持たないらしくって、代わりにね、なんか太鼓とか鐘とかドラみたいなやつとか、木の板とか、いろんなところにその鳴り物があって、で一つはね、その屋根裏みたいになってるところがあって、そこにまとめて置いてあるらしいんだけども、そこでいろんなものを打ち鳴らして、あの時間を知らせてるらしいです。で、新人の修行僧になった人っていうのが、まず最初にそのお知らせ係になるらしいです。あの、一日の流れをね、覚えるために。でね、そのね、説明してくれたね、お坊様もやっぱりやったんだろうね。まあ、これがね、掃除時全体の全員に聞こえるためには、まあ、壊さんばかりに打ち鳴らすわけですとか言って、はあ、そうなんだって思ったんだけど、実際本当にものすごい音で聞こえてきて、いや、すごいなーって思ったんだけどね。あ、そうそう。その音がね、聞こえやすくするために、掃除時の中ってあんまりそのガラス窓とかなくって、木の格子みたいになってるんだ。そうですよ。うん。いやー、お寺っていろいろ考えられてるんだね。でね、あとはね、中には入れなかったんだけど、ここが実際に私たちの、あの、寝起きしているところですみたいなのも入り口から覗くだけ見せてくれたんだけどね、なんだろう、まあタンスみたいなのがあって、その前に畳1畳分のスペースがあって、それちょっと高いテーブルみたいになって、高い台みたいになってんだけどね、そこにお布団敷いて寝るんだって。でその下のところにお布団がしまえるようになってて、そのタンスみたいなところだけが自分の私物をしまえるところで、だから本当に起きて半畳、寝て一畳の生活なんですよって。結構それすごいなって思ったんだけれども、同時にさ、そのさ、下に布団しまえてっていう、そのスペースの使い方もすごいなと思って。でもその、そういうスペースで生活することも、樽を知るための修行なのです。へえーとか言って、なかなか興味深く見せていただきました。ちなみにそこには太鼓がね置いてあったんだけど、あれ もしかして目覚ましなのかしら。
はい。でですね、メインはやっぱり精進料理ですね。うん。なんかね、後でね、お土産の売店の方に聞いたんだけど、今のお料理を担当してるお坊様が特にね、味付けが上手らしくって、今のお坊様の精進料理は美味しいんですよーとか、うん、教えてもらったんですけれども、はい、とっても美味しかったです。美味しかったけれどもね、同時にね、これは何だろうな、あ、車麩を揚げたやつですかとか、これはおかず扱いなんだろうか、それとも、もうお菓子扱い、うん、デザート扱いなんだろうか、うーん、みたいなのとかね、いろいろありましたね。あとは、うん、やっぱりそのお料理を食べるのも修行なので、音を立てちゃいけないんだそうです。音を立てちゃいけない割にはさ、おしんこというか、たくあんみたいなのついてんだよね。あれ絶対さ、食べたらポリって言うじゃん。ポリってしちゃいけないんだって。何の修行だよとか思って。うん。そこだけは、お坊様の修行ってよくわからないなぁと思いました。あれ？これ華道家への道じゃなくて修行僧への道なの？いや、そういうわけじゃないですね。はい。そういうわけでお花を生けさせていただいている掃除寺をよく知って、秋の生け込みでは迷子になるなよという華道家への道なのでございました。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承生花と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？生け花、古流大観流賞雨会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせです。ペプラム単独ライブペラペラペプラムにゲストで出演させていただきます。コント、芝居、歌などなどオフ会も合わせたアットホームな雰囲気の中、笑いをお楽しみください。お稽古もしております。というわけで6月28日日曜日、オープンが11時15分、スタートが11時30分です。場所はひまわり広場で手をつなごうというライブカフェさんです。チケットがですね、ご予約3000円ドリンク代別となっております。予約フォームがございます。ブログにリンクが貼ってありますので、そちらの予約フォームから紹介者の欄に宮永舞と入れてお送りくださいませ。お待ちしております。そしてこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流賞雨会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。